京都リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチこと、サガネサチこと、
ツンちゃんこと、津谷美香子で
お送りしております。ここからは毎日の暮らしをはんなりと彩る話題をお届けします、ビブレはんなりスタイル。月曜日は、住まいをテーマにお送りしております。先ほどもお話ししましたように、本日のゲスト、三本河原店有限会社代表取締役の三本大輔さんにお越しいただきました。三本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。先月は首里城のことがあったので、はい、沖縄の河原のこと、はい、いろいろお話しいただきました。沖縄の河原がちょっと赤いのは、まあ、地方的なこともあるし、はい、まあ、いろんなところがあるんだけどっていう時にお話で、明石の方も赤い河原なんだよっていうようなお話もしていただいてました。はいはい、でなんか土地土地で違うのかなって思ったんで、今日はちょっとそういう形で、地方にどんな河原があるのかみたいなところからお話伺えたらなと思うんで、はい、よろしくお願いいたします。なんかちょっと話は変わりますけど、三本さん造形芸術大学で毎年お話をされているんですね。授業をされている。
あ、1回だけ。
あ、1回
大
変
なこと
です、はい、ね、でそこで、まあ、そこでもなんかそういったお話をされている、河原についてのお話されているってことは、はい、ちょうどいいわ、私たちも教えてもらいましょうと思います。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、で今ちょっと先月のお話しましたけど、明石では、まあ、地元の河原が赤いっていうことで、はい、主だった建物には赤い河原が使われている。
そうですね、普通の、まあ、民家、普通の住宅ではだいぶばらけてしまってますけれども、はい、病院とか学校とか、うん、大きなマンションとか、うん、まあ目立つ建物ですね、うんうん、ここ一番気合の入った建物には赤い瓦がちゃんと吹かれているのは、うん、まあ、私らも見てびっくりしましたね。
じゃあ地元の方も瓦はまあどっちかっていうと赤いものっていうようなイメージを持ってらっしゃるんですか。
そうですね、年配の方はもう屋根は来ないとなっていうような言い方でしたね。
なんかすごい京都市内に住んでる人間としたらすごい不思議な気がしますね。はい、瓦が赤いなんてみたいな感じがしますけど、はいはい、まあ明石の方はそういった。
そうですね、
はい、でなんか河原にはな、土地の名前がついてる河原も耳にしたことがあるんですけど、はい、何でしたっけ、越前河原。
越前河原ありますね。はい、
越前河原って越前の方の、まあ、河原っていうことなんでしょうけど、はい、これは色とかはどんな色なんです
か。色はね、少し青みがかったグレーですね。
はい、じゃあやっぱり製法が違ったりするんですか。
釉薬が違うんでしょうね、地元特有の。
はは、上にかけて焼く、 そうです、その薬が違う。はい、へえ、はい、まあ、越前瓦っていうお名前だけあって、越前の方ではその瓦が主流。
そうですね、もう普及率は分かりませんけど、メーカーがそこにありますし、
うん、あ、なるほどね、はい、はいはいはい、土地のっていうことなんですね。
そうです、はい、
へえ、その他にもなんかそういう変わった名前のついてる河原だったりとかあるんですか。
名前がついてるということじゃないかもしれませんけど、能登へ行きますと、まあ、黒毛のピカピカした河原、
は
い、
もっと黒いんですね。
真っ黒ですね。
あ、真っ黒なんですか。
能登河原って言いますね。
能登河原、はい、
あとそれから島根県。
島根県、はい、はい、
あの辺は銀山がありますよね。銀山 の、 街道なんか全部その色で統一して、こう昔の町並み残してますけど、木町色って言って、木町湯、
はあ、
木町っていうのは地元の石で木町石ってあるんですけど、
はい、
屋根の押さえにも石を屋根に乗せたりするぐらいの、そのたくさんある、でまた加工しやすい石らしいんですけど、その木町石を粉にして釉薬にして、で木町湯っていうので木町色。
気持ち色、私たちの知っている色だったらどんな感じの色なんですか。
赤というより黄土色との濃い薄いを混ぜたような。
はい、じゃあその明石だったりとか沖縄だったりとかっていう赤とはまたちょっと違って、
違いますね、ちょっと茶色がかった、うん、まあ、赤みがかったの、ちょっとそれ混ざってるんです。それが混ざってムラムラになっているのがまた味なんですよね。一色じゃなしに、
ムラムラになってるんですね。
はい、ちょっと細かい模様のようになった不揃いな、その黒っぽいのから茶色の薄いのから、はい、それがちょっとこう一枚の中に混ざったような、それを、全体に拭くとまたそれで一つの色に見えるっていう。
そう なんですね、
1枚1枚混ざってます。
ペタってした感じじゃなくて、なんかこう1枚ずつにそういう模様があるので、瓦自体もなんかこうちょっと模様があるような。
そうですね、色のムラ程度ですけれども、絵の具を混ぜるときに混ざりきらないような、それをそのまま塗ったような、
ちょっとあのニュアンスカラーみたいな感じでへえ、瓦にそういうのがあるんですね。それが木町色と言われる色で、
それも新しくはほとんど使われてないですけども、古い町並みにそれを残してますね、地方色として。
いや、なんかこうイメージとしてそういう色のものって新しいみたいな勝手にイメージをするんですけど、その方がどちらかというと伝統的な瓦なわけですね。
そうです、もう古いところに残っててそれを大事にしてはるといいます。復元するのも大変なんですけど、
ね、はい、そうなんですね、はい、木町色の瓦があったりとか、あとその京都ではまあ今なんて言うんですか、黒っぽいというかグレーだったりとか、ちょっと銀色にこう光っているような感じの色が多いですけど、はい、あの私子供の頃ねよく見たのが青いつるっとしたピカッてした瓦が、はい、なんかお家によくあったような気がするんですけど、はい、あの青い瓦っていうのは今でもある？
作ってはいます、売れてはいませんけれども、はい、
ああそうなんです、はい、やっぱり少ないんですか？
少ないです、はい、修理用ですね、ほとんど今出るとすれば。
そうなんですね、はい、でもあの、まあ、年齢バレちゃいますけど、あの私の子供の頃は新しいお家はみんなあの青い瓦だったような気がする。
そうです、はい、
あれは流行りですか？
流行りでした。
あ、流行りなんですね、
そうですね、やっぱり青い今までいなかったものを使うと新しいイメージと若い、はい、若い世代が新しい家を持つときにやっぱりすごくこう目新しいもの良かったんじゃないですか。トタンまで青かったぐらいですから。
あ、トタンありましたね、トタンの屋根とかトタンのところも 青かったですね。確かに
もうこの頃見ませんけど。
見ません、うん、見ませんね本当に。はあ、そうか、じゃ青い屋根がちょっとその頃は流行していた。
そうです、はい、
京都の中にもあったんですよね。
いっぱいありました。今でもありますよ、残ってますよ。
そうなんですね、今それが減ってきてはいる。
そうですね、青いのをめくって変えるときはほとんど青にする人ないんで、はい、景観条例もあってほとんど黒系統に。
あ、景観条例があるからっていうのもあるわけですね。
そうですね、まああんまり許されない色ですよね、
うん、まあ、京都の、なんとなくね、街中に突然あの鮮やかな青色があると、はい、まあ、目立っちゃいますもんね。そうですね、あ、じゃあ だいたいこう合わせてっていうことで、まあ、昔ながらのって、まあ、どっちも昔ながらなわけですけども、あの グレーだったりとかっていう色にっていうのが、はい、まあ、京都市内のこう地域的には景観条例があるところはその色で
それに変えていってますね、うん、はい。
じゃあもうあの住宅地でそういう景観条例とかがないようなところとかは別に何色でも大丈夫なんですか？
はい、そうです、はい、
そういうところではまあ青い瓦、お好きな方は青い瓦でも OK ってことですよね。
まあ年に1回もないですけど、私らもそういうこと言う人は
減りましたよね。減りました、ないですよね、今あんまりないですよね。全国的にもあの青い瓦は出たりとかしたんですか？
大阪はありますけど、うん、そこら中にあるっていうわけではないようですよね。
へー、それはなぜですかね。なんかこう全国的に流行るとかっていうことではなくて、まあ、例えばその明石の赤い瓦もですけども、はい、全国的になっていくわけではないわけですよね。
そうです、ただね、あの塩焼きですけれど明石の場合は、
明石塩有
名ですね。技術的には愛知県から出たとは言われてるんですけれど、はい、あの確か皇族の別荘にも塩焼きが吹いてあったりするんです。
あ、うん、塩焼きっていうのはあの釉薬を塩のようにして、
そ
うです、
それが赤い色の元ですね。
なるほど、はい、あ、じゃあやっぱりあの赤穂の塩とか赤石とかあのあたりのなんか塩なんですかね。
そうですね、塩をかけて焼くと、はい、それが釉薬となって絡みついての色なんです。だからあのさっき言ったその木町みたいに、はい、あの釜に塩を投げ込むと、はい、あのきちっとかからないんで、そのムラムラになった赤いのもそういう塩焼きも一つ値打ちと言いますか。
へー、はい、あ、そういうのもあるわけですね、赤の中にも。
赤にもそうです、素焼きの赤と、はい、それとその塩をかけた赤とありますし、うんうん、今はそのまた難しい話ですけど、はい、釜の中に塩を投げ込むと釜がめちゃめちゃになるんで、もうやらないんです。今は塩水につけてから焼いてるんで、綺麗な均一の赤なんで、そういう昔の、
はあ、
ムラムラになった塩焼きはできないですよね。
製法がまたちょっと違うわけですね。
釜が傷んでしまうという
ところ、その塩焼きの釜はそれしか使えないですよね。
あ、
ずっとそれを焼き続けになるんですよ。塩なんか投げ込んだらもう釜の中が塩だらけになって、
なってるから、うん、完全にもう 塩釜になっちゃってるわけですもんね。
それしか焼けない釜になります。
はいはいはいはいはい、あ、そうか、なるほど。じゃあやっぱりそういうなんていうんですかね、その地方でこう使いやすかったりとか、その何ですか、キマチ石はきっと島根の方にあるものなんでしょうし、はいはい、京都で手に入れようと思うとかえって難しい、ね、っていうことですかね。でやっぱり手に入りやすいもので作られているっていうか、そういう、ね、
それが元やと思うんですよ私は。その後みんなの目に馴染んでその土地の色になっていったかなっていうのを私思ってるんですけど、
はいはい、はい、いつも見てますもんね、はい、小さい頃から馴染んでいるのでなんとなくそういうものっていう感じがしてきますよね、はい、なるほどね。だったらその、河原自体がなんかこう変わってるとかっていうことよりは、この釉薬だったりとか、あのそのの関係で色が違うっていうのが、
ね、
地方的には違うことっていうことになってきますかね、
はいはい、形はみんな和型ですけど。
そうなんですよね。おっしゃっていただいたその和型っていうのは、はい、あのちょっとこう、片方がちょっと高くなっててこうクッと低くなってて、こう なんていうんですかね、への字がちょっとなんていうんですかね、こうカーブがついたみたいな形ですね。
歌のね、イラカって、
はい、街中歩いてほとんど見るのがこの瓦です。
この瓦ですよね、はい、でも瓦の形も実はいろいろあるって言って、
世界中にはもう無数にありますよね。
あるんですよね、はい。でなんかあのその形と製法とでいろんな色になるんだよっていうのを、あの今ねこちら実はねこんな資料がありましてねっていうのを持ってきてくださってるので、それを拝見しながらお話をしているんですが、いぶし瓦と陶器瓦と窯変瓦っていうのがこう製法としては違うんですね、
はい、大きく分けるとそれぐらいありますね、
はいはい、でそしてその形、その和型の中にもその和型のちょっと何て言うんですかね、このカーブの付け方がちょっとずつ違うっていうことで、はい、J 型と S 型と F 型っていうのがあるっていうのがあって、まあ大体その形で分けられてるんだっていうようなことなんですけど、はい、そうなんですよ。私がこの陶器瓦のこの青いの見て、あ、そうだった、こんなのがたくさんあったなって思いながら、はい、見せていただきました。なんでまあその土地土地にはそのまあ同じような瓦があるっていうのは、やはりその 地産地消じゃないですか。
そうですね、重いものですからね、遠くへ運ぶのに費用がかかってしまいますので。
そうですよね、はい、なのでまあ近いところで一番手に入りやすいものっていう形になっていったということ、はいはい、じゃあ今もそれはまあ変わらないというか、その伝統的なものでまあ目に馴染んでいるので、はい、やはり色も引き継がれていってるというような感じなんですかね。
ですね。だけどもうほとんどもう運送がね発達して、
うん、そうか、
トレーラーで一遍に運べば、あの運賃、まあ、やっぱ近くに運ぶ少しより、はい、トレーラーで愛知県から九州に運んだ方が安いとか、まあ、そういうこともあると、うん、
はいはい、
もうどこでも行けますよね、
うん、なるほど。そういうところからすると、じゃあその地方食っていうのは割と薄れてきている。
薄れましたね。好み好みでお好きなのどうぞっていう時代ですよね、
うん、
はあ、青い瓦が流行った時なんかお客さんが選ぶというよりも、
はい、
一応流行るとなれば、はい、好みとなれば、
うんうん、
いっぱい立つ地域に一気にドーンと入荷してみんなでバーッと使えば効率よくできますよね、
うん、あ、そうか、1回に運んできてそれをみんながその場から使っていくっていう形ですね。です、
固まってますでしょ、せやから、
はい、はいはいはいはいはい、あ、なるほど、そういう理由があるわけですね。
もうとにかく安上がりますよね、その方が。
あ、うん、そっかそっか、同じようなお家が並ぶのはそういう感じに、
1軒ずつ違うとややこしいでしょう。
ややこしいですね。そうですよね、その度に運ばないといけない、はい、はあ、そっかそっか、そういう形で地方食も作られていくというようなことなんですね、はい、面白いな。今までなんかあんまり考えたことなくて瓦見てました。
私らもそう考えないんですよ、はい、聞かれて初めてどうしてかなと思うとそうやろうなっていう感じですよね。
あ、そうなん だ。いや今日はちょっとそういうふうに特色のある瓦とかその地方のその色についてですね伺いました。なんかこうどんどんいろいろとじゃあこれはどういうことっていうのがいろいろあるんですけれども、また引き続き来月も質問にお答えいただいてもいいでしょうか。
はい、
よろしくお願いします。また、ね、季節的なこともあるので、来月はもっと寒くなってるかなと思うので、はい、今度はその雪の瓦とかもあるんですかね。
はい、あります。
はい、じゃあちょっとそのあたり伺えたら嬉しいなと思います、はい、来月はもう来年になっちゃう、はい、来年もよろしくお願いいたします。はい、今日はもう本当に面白いお話をどうもありがとうございました。今日のゲストは三本瓦店有限会社代表取締役の三本大輔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。